こんにちは、エイと申します。
こんにちは、ちくひめです。
さあ、すっかり暖かくなりましたね。
ねえ、なんか本当に暑くなって。
うん、なんか朝晩寒いのに、昼めっちゃ暑い、
う
ん。
そう、服とか考えちゃいますよね。
まあやばい。
まあ、エイさんは、もう、常にね、ペストマスクだと思うんですけど。
いや、もうめっちゃ暑いんですよ。声もめっちゃこもるし。
ね、ないな、あれは。あれないな。
あれきついんですよね。あそこにね、でもなんかこう、小脳とかね、入れて、息するって考えたらやばいと思うんですよ。
やばいですよね。
顔にめっちゃ匂いつきそう。
うん。しんどい。
しんどい。
今日はでも、もっとしんどい話してくれるんでしょ？
いや、今日はもうあれですよ。うん、もう恋愛話ですよ。
あ、マジですか？
もう春ですからね。
で、春ですから、今、5回ぐらい言ってるけどね。
いつも。
いつも。
何かにかこつけて恋バナをしようっていう感じなんですよ、うちは。
で、できないんでしょ？いつも。
いやいや、うちはいつも爽やかな話を目指してるんですよ。
ああ
いつもね。
ああ。
そう。で、ほら、やっぱ目標って大事じゃないですか。
うん、
で今回は、
はい。
あの、最近ほら、こう三角関係のエマ・ハミルトンのメナージュと、
メナージュとはね。
メナージュトーンとかね、うん、いろいろやってたじゃないですか。うん、ってことで、今回は、あの、そういう刺激的な方、うん、みんな多分大好きだと思うんですけど、うん、ちょっと NTR。
刺激的ですけどね、聞くだけでも。
の、あの、会っていう感じでね。
寝取られ
寝取られってやつですね。
寝取られ会
いわゆる、寝取られ会。
はい。
で、寝取られといえばっていうところで、
うん、
まあ、みんなもう、あってなったかもしれないんですけど、うん、今回は、プーシキン。
全然なんないですけど、あって。
あれ
大丈夫ですか
をやっていこうと思うんですよ。
うん。プーシキンは寝取られた人なんですか？
そうです。まあ、寝取られとか、あの、血統といえば、あ、プーシキンって。
みんな、まあ、すごい、私、が分かんないだけでみんな思ってんだ。
そうそう、みんな多分ね、あー、あれね、みたいな感じでね。
じゃあ、ネトダレのプーシキン。
はい、行ってみようと思います。
よろしくお願いします。
お願いします。今回は、ロシアの国民的な詩人。
はい。
プーシキン。はい。やっていこうと思います。
はい。
まあ、プーシキンって、まあ、誰みたいな感じで、
うん、
まあ、イメージとしては、イギリスでいうところのシェイクスピアとか、
うんうん、
ドイツでいうところのゲーテとか、
うん、
まあ、イタリアでいうところのダンテみたいなね。
うん、
で、そこに並ぶ、まあ、ロシアのプーシキンみたいな感じで、まあ、その、まあ、その国の文学というか文芸とか詩とかの、
うん、
まあ、ちょっと先駆者的な、父みたいな感じのイメージの立ち位置っていうようなイメージですかね。で、そのプーシキンの後にロシアでは、まあ、ゴーゴリとかドストエフスキーとか、うん、トルストイがこう続いていくみたいな感じの、うん、割と、まあ、そういう感じの、まあ、偉大な詩人であり、偉大な、文学者なんですけど、まあ、そこから、まあ、どうね、NTR とかに、まあ、続いていくかなんですけど。
あ、そう、また出ました、赤い話。
あ、いやいや、まだ赤くない。
まだ赤くない。ね、大丈夫。
帝政ロシアから行きますか。
そうか、そうか。
うん。赤、ちょっと赤くなる前っていうんですかね。うん、まあ、この人はですね、割と、37歳とかで亡くなってて、
うん、
だいぶ、こう、太く短く系の人なんですけど、ただ最後ら辺が一気になんか濃いかったりするんで、
うん、
まあまず、ちょっともう青年期ぐらいから行こうと思うんですけど、
はい。
はい。まあ、彼が、帝都、まあ、首都の近郊で、ちょうどまあ学校に入った頃っていうのは、ちょうど時代はナポレオン一世の最盛期って感じだったんですよ。うん、で、その翌年には、モスクワに侵攻して大敗走してみたいな。
うんうん、
だからそこで帝政ロシアが、誕生したぐらいのタイミング。
いや、去年じゃない、前にやった回の逆バージョンというか。
逆バージョンですね。
敵側の話ですよね。
そうです、そうです。
前はフランス側からやったからね。
そうそうそう。その時はナポレオン。
エマ・ハミルトンはね。
そうです、そうです。まさにっていう。うん、今度は逆、敵国側の話ですね。うん、で、まあ、ロシア寒すぎて攻められず、大敗走していったっていうのが ね、ナポレオンが敗走していってっていうところになるんですけど、うん、まあ、ロシアの方面から行くと、この帝政ロシアが誕生して、
うん、
今までヨーロッパのこの北の隅っこの、なんかでっかくって、なんか寒いとこにいるな、みたいな、うん、そのいわゆるヨーロッパの北の隅っこでこう眠っていた巨人が、一気にこのヨーロッパの、こうなんか怒涛の中に、投げ込まれてきて、こう、だらーっと文化とかいろんなものが投げ込まれて、こう、席を切ったように押し寄せてきたみたいな時代なんですよね。うん、なんかいろんなものが花開いて、それこそまあ自由民権思想とか、でなんかまあ、君主独裁の勢いとか、すごい目覚ましい変化があった時代。で、プーシキンはそんな時にまあ物心ついた頃になったんで、
うん、
今いろんな外国の主張の影響を受けてきたんですよね。 で、18歳で、まあ、学校を卒業すると、外務省に、まあ、名ばかりの職を得つつ、社交とか施策に明け暮れると。
うん、詩を作るってこと？
そうなんです。プシキンって、まあ、最初から、遅咲きとかじゃなくても、最初からもう天才みたいな感じの、うん、一気にも若い時から、
どんどん、何者入りだ。
そうなんですよ。で、首都の華やかな生活の中で、こう、想像しくする、まあ、享楽寺みたいなところもありつつも、すごく鋭い自由思想とかに、施策で、まあ、死のこう翼を与えるような革命児みたいな、すごい天才だみたいな、10代の頃から、そういう存在だったんですよね。で、当時って、フランス帰りの若い将校たちの間で、まあ、だからまあ、フランスと戦って、で、まあ、買ってきたわけなんで、すごくこう、栄華のある時代ですよね。まあ、プーシキンっていうのはもう10代の時からもう天才って感じなんですよ、
うん。
で、当時フランスから帰ってきた若い将校たちの間では、立憲制とか、うん、まあ、濃度解放とか、うん、まあ、共和的な、まあ、政体を目標とするような秘密結社がもうバンバン生まれてるんですね。
うん、
それこそ、まあ、自由とか、やっぱりそれこそこうヨーロッパの思想とかを取り入れていって、うん、で、その先で、まあ、1825年に12月党事件っていうのが起こるんですよね。
う
ん、これ、デカブリストの乱とも呼ばれているんですけど、これはロシア史上初の、まあ、皇帝の専制、まあ、ツァーリズム。
うんうん、
だから、まあ、もう王様の独裁政治を打破しようとか、うん、あと、濃度を解放しようって言ったような、いわゆる闘争。
うん、
ロシア史上初の闘争って言われる、今後のロシアの革命運動の先駆けみたいな事件なんですよね。うん、でですね、プシキンっていうのは、それらのメインメンバーたちと、関わりまくりまして、この革新の域に燃える彼らたちのですね、詩をこう書き立てたみたいなね、
うん、
なんか詩を作り、その詩をみんなが読み、だよなみたいな、
むしろ煽っちゃったんです。
そうそう、俺たちやってこうぜ、うん、みたいなところに。
プロパガンダっぽい感じ。
そうです。ただまあ国家が主体となっているというよりかは、どちらかというとレジスタンスの方の、うん、そうね、うん、その俺たちやってこうぜみたいな感じで、うん、それこそ詩を作ってみんなを書き立てたりとかする、まあインフルエンサー的なね。
ああ、そっち
の、
ね。
そっちの、うん、革命の方の、インフルエンサー的な感じになってたわけですね。で、まあもうすごいみんなが青年将校たち、しかも血気盛んじゃないですか。
うんうん、
まだこう戦争もまだね、こうやってから翌年とか、その名残もあるような雰囲気の時なんで、うんもう行くぞっていう時にさらにそれをこう書き立てるような、う
ん、ひろゆきみたいな感じ。
あ、ひろゆきよりなんかこうね、先鋭的な感じのね、ひろゆきかもしれませんね、うん、でその結果プーシキンは、うん、南方に追放されました。
あ、追放されちゃったん
だ。追放されちゃいますよね。だって、ま
あね、ですよね。
うん、いやお前何やってんのってなりますよね、うん、で、まあ、その時まだ21歳なんですよ。
え、若っ。
むちゃくちゃ若いんですよ、うん、でその時から
若気の痛みじゃん。
そう。でも、もうその時から、割りかしね、うん、こう、まあ刺激的な場所に身を置いてるんですけど、
うん、
で、まあ、1850年の春の終わりに、南ロシアに転任になりました、
うん。
で、追放されたっていうかね、南方の方にやられたんですけど、ただ意外にもですね、その先の上司とか、長官が割と寛大な人で、
うん、
プシキン結構自由に過ごすんですよ。
うん、
で、ずっといろんな施策は作り続けて、まあ、それぞれのね、時代によって作る作品の、方向性とかはあるんですけど、この時は、バイロンっていう人の影響を受けて、まあ、これ英語、イングランドの詩人なんですよね。
うんうん、
バイロンっていうのはゲーテが今世紀最大の天才だって言ったような、うん、まあ、
女好き。情緒的なね。
そうですね。まあ、女好きで、動物好きの変な詩人なんですけど、うん、まあ、このバイロンの詩を読むために、あ、これすごいらしいから英語を覚えようみたいな。
そう、そうなんで。
うん、なんか結構、なんか自由
に。影響されちゃってるんです
か。そうなんですよ。で、なんか英語勉強したりとか、うん、まあなんか、まあ熱い恋とかね、血統沙汰もありつつも、まあ割とね、まあ楽しくというかね、うん、過ごして、これでも追放されたから反省しろって感じじゃないですか。
うんうん、
で、まあ4年経ったんですね、この追放されて。うん、まあ4年後、プシキンはどんな感じになったかっていうと、まあこのバイロンの影響を受けて、うん、試作の方向性は、まあ、さらにやばなったんですよ。まあ、反射みたいなね。
バイロン、そんなじゃ、バイロン反射じゃないでしょ。
バイロン反射じゃないですけど、うん、なんかこの影響を受けて、その、
うん、中で熟成されておかしくなっちゃったの。
そうなんです、そうです。このプーシキンの、この尖ったね、うん、あれをちょっと落ち着かせようと思って追放したのに、うん、もうより尖ってきたと、
うん。
よりね、こう、その感性が磨かれてしまったと。うんうん、で、 1824年後に、夏に南方からさらに追放されまして、うん、で、まあ、ミハイロ・ウスコイが荘園で、まあ、謹慎になったんですよ。
うん。
本当にもう、マジで反省しろ、みたいなね、うん、感じになりまして。で、この2年ぐらいは、シェイクスピアの作品にあって、戯曲を作ったりとか、いろんなことをしてたんですけど、うん、まあ、この追放されて、もう一回追放されてる、1825年の12月に、この12月のね、危機が起こって、
うんうん、
あっという間に鎮圧されたんですよ。で、プシキンは追放されてたんですけど、やっべってなるんですよ、
うん。
この事件の数日後に、それプシキン、その事件があったって聞いて、
うん、
まあなんでかって、その、まあ全員友達みたいなね。
そうだよね。
ええー、
う
ん。いや、あれ、やっべ。
悪い奴はみんな友達、大体友達
みたいな。悪い奴大体友達なんで、うん、まずいまずいってなって、手紙とか、
うん、
自分の日記とか、メモとかをもう燃やして燃やしてみたいなね。
うん、
で、逮捕された首謀者、本当にもう親しい友人だったんで、で、その次の年、その12月10の一味に下された判決は、
うん、
まあ首謀者5人、公主刑って、
ね。うわ、やばいね。
ええー。でも、あと120人の貴族ね、まあほぼ近衛兵ですけど、うん、もうシベリア送り。
うん。
流罪になって、あと残り数千人の兵士は、無知打ち。
うん。
後、まあ遠方に移されるという、
うん、
むちゃくちゃ厳しい罰やったんですよ。うんで、
さすがロシア。
さすがロシアですよ。で、そのね、主だった人たちの家を家宅捜索したわけですね。うん、もちろんだってもう首謀者をね、公主権にするような大事件ですから、うん。で、家宅捜索したんですよ。そしたら、みんな、プーシキンの書いた、白金になってる、詩の本持ってるんですよ。自由とか、
うん、
農村みたいなタイトルで、
うん、
みんな持ってて、これは終わったってなりますよね。うん、
終わった。
うん。だってみんな持ってるんですもん。
うん、
もうみんなに影響を与えて、ね、与えちゃってるんでね。うん、で、と思ったらですね、やんべえ、どうしようってなってたら、
うん、
このモスクワで戴冠式が終わったばかりの、
うん、
この時はニコライ1世。
うんうん。
皇帝が、プーシキンちょっと、来い。
お前ちょっと来い。
ちょっと来い。と、うん、いうことでですね、
うん、
ついにこの皇帝と、詩人の会見イベントが発生してしまうんですね。だいぶまずいですよ。
うん、
まだ20代ですけど、うん、だいぶまずいんですけど、まあ、プーシキンは、その、あえてもう自分の気持ちを曲げて、こう、ごまかしたりはしなかったんですけど、うん、このね、ニコライ一世は結構上手の駆け引きをしてくるんですね。
うん、
政治的駆け引きで、今後、君と、プーシキン、君と僕の友情をね、大事にしようと。
うん、
で、君を守ることを約束しようと。
うん
その代わり、ちょっと自重して。ちょっと自重して、
うん。
っていうことで、和解が成立するんですよね。うん、なるほど。相当でも、公主刑からの、もう、むち打ちからのっていう、すっごい大規模な罰があったにもかかわらず、
うん、
そのインフルエンサーやったプーシキンを皇帝は許したんですよ。
まあでも、インフルエンサーって罰されないこと多いよね。
まあ、難しいとこですよね。
そうね。
ね。
結局直接的なことじゃないからね。
まあ、そうなんですよ。でもこれすごい難しいですよね。
うん、
でしかもプーシキンはこれで謹慎処分を解かれまして、
うん、
どこに住んでもいいよと。
うん、
あと今後一切書き記したものは皇帝が自ら検閲するねっていう条件はつきました。
見ますねっていう。
そう、全部見ますねっていう。うん、まあこれは関しては下手にこう罰せようとして逃げられたりとか、
うん
下手にこうそこで罰して、こう周りのね残党というか、
うん、
そういう人たちがこう反感を買うよりも、もう自分の手の内に収めたって感じなんですよね。うんうん、まあ皇帝大勝利みたいな感じなんですけど。
皇帝もやるな。
そうなんですよ。これ結構うまい駆け引きがあって、うん、でまあ、まだ27歳なんですよ、
プー
シキン、
うん。
まだまだ。でまあ、ここまでの流れですでにもうドラマティックな人生じゃないですか。
うん
でまあそんなこともあったんで、割と伝説の英雄みたいな感じで、都に戻ってくるんですよね。
うん、
でも一躍社交界の長寿で、もうみんなの人気者になって、
うん、
みんなが、プーシキンもすごいね、みたいな感じで、
うん、
そのサロンにみんな招待しまくるんですよ。うん、で、まあ文芸界も、もう友人たちが、うん、プーシキンちょっとうちの来てくれよ、みたいな、
うん。
みんなで集まろう、みたいな。もうみんながプーシキンをね、もう読んで、もう、で、友人たちがね、リクエストして、まだこう発表していない戯曲を朗読したりとか、
うん、
もう熱狂と興奮の渦みたいな、
うん、
ってやるんですけど、さっき皇帝が今後一切の書き記したものは、
うん、
皇帝が自ら検閲するねって言ってたじゃないですか。
うんうん、
言ってた。そうなんですよ。で、ちょっとプーシキンさっきほら友人に呼ばれて、
うん、
未発表の戯曲を朗読して。
はい、やっちゃったね。
そうなんですよ。
それもダメなんだ。
で、なんせ、一切のですからね。
そうか。
そうなんですよ。
著作権厳しいね。
厳しいんですよ。なんか買われちゃってるんで、もう、皇帝に。
そうだね。
ええ。
一番の権利者だもんね。
そうなんです。だから自由と引き換えに、それを、プシキンはこうね、駆け引きでも売っちゃってるわけなんで、まあ、まずかったですよね。で、あの、皇帝の許しなしに、この戯曲、あの、さっきのやつをね、この、ボリース・ゴドゥノーフらしいんですけど、を朗読して、あの、秘密警察の長官から叱責されます。で、もちろん皇帝の検閲が入って、これ全然違うように変えろと。まあ理不尽な改作が命じられるんですよ。これプーシキン、こう駆け引きでうんって言っちゃいましたけど、そうなると、もう自分の作品、ね、詩人やのに、あの、がまともに書けなくなりますよね。で、あの、そんな時にですよ。いや、もうまずいなって、ほんまにお前気をつけろよ、と怒られたばっかりの頃に、この時に未発表の詩、アンドレ・シニーってらしいんですけど、この詩がですね、いつの間にかですよ、12月14日ってタイトルにされて、密かに、この青年士官とかね、学生の間で拡散しちゃってたんですね。じゃあ本当に俺やってない、もう。
拡散。
そう。だから、あの、配布したやつが、あの、よりセンセーショナルな、しかもほら、12月党のね、事件のね、あれみたいなタイトルにされて、やっぱプーシキン、すごいぜみたいな感じにな
る。もうファンがね、
そうそうそうそう、そうなんですよ。
逆にね。
そう。で、みんながもう呼んでるんですよ。
うん、
で、プーシキンって怒られるじゃないですか。当たり前ですよね。で、あの、まあ、濡れ着に着せられたりするわけですよ。本当俺じゃない。本当に俺じゃない。みたいな。まあ、そんなややこしい問題がくすぶってたりするんですけど、ただまあ、なんか密書がこう、やり取りされたりとか、皇帝がちょっと秘密裏に介入したりとか、もういろいろと周りが、こう、ややこしくなるんですよね。めちゃしんどなったと。プーシキンは。まあ、自由の代償って感じですよね。
そうですね。
もう結局自由に振る舞えないんですよね。自由に振る舞うこともできないし、自由にいろんなものを書いて発表することもできないんですよ。全部、皇帝を通して。
ダメだって言われてるからね。
そうなんですよ。でもそれをまあ飲んじゃってるわけなんでね。でしかも、こう、プーシキンは、この、まあ、自由の代償に関しては、12月の事件ってみんな友達が処刑されたりとか、罰を受けたけど、自分だけ、こう、罪を免れちゃってるんですよ。だからやっぱ両親の呵責的なところもあって、まあ正直めっちゃしんどいですよね。自分だけ。
そうだよね。
そうなんですよ。なんならこう、消しかけたじゃないですか。やっていこうぜみたいな、やっていこうぜって消しかけて、それこそね、詩を書いたりして、
みんな怒りを燃やそうぜみたいに言っときながら、
そうなんですよ。
お前だけ罰せられないのって話だもんね。
安全なとこにいて、結局しかも自由に過ごせるような状態には、まあ周りから見りゃ十分なってるわけですから、ね、まあやっぱしんどいですよね。で、あ、もうしんどいってなって、まあちょっと病みまして、
病んだんだ。
病んで、トルコ戦争に行かしてくれ、従軍しますみたいな。って言ったんですけど、皇帝は、ダメ
ダメだったんだ。
ほら、やっぱね、あの、影響力、能力のある人ではあるんで、そこはきっと買われてるんですよ。都合の悪いことを言えんなよって、余計なことすんなよっていう、もうほんと、カゴの鳥みたいになっちゃってるんですよね。まあ、もう出口はない地獄ですよね。で、この頃は詩書いてるんですけど、割となんか遠征的なというかね、暗い感じのね、
うつっぽいやつ。
うつうつっぽしたね、あの、詩を書いちゃってまして、で、まあ、めちゃめちゃしんどいんですけど、まあ、そんなね、1828年に、このモスクワの舞踏会で、運命の出会いがあるんですよ。
お、
ナターリアちゃんという。
女ですか？
女ですね。16歳の。
若
っ。いや、そうなんですよ。美少女が、この舞踏会でね、出会うんですね。で、この美少女に、本当にこう、運命を感じて、で、彼、プーシキンは、翌年の春には、このお家に、まあ、ゴンチャローフ家って言うんですけど、結婚を申し込みました。ナターリアちゃんと結婚させてください。でも、プーシキンってめちゃくちゃ有名な、まあ、能力のある詩人であって、まあ、言ったら芸能人みたいなね、すごい存在じゃないですか。なんですけど、お断りなんですよ。で、まあ、詩人は理想的なお婿さんではないっていうのも、まあ、その彼女のお母さんっていうのは、まあ、美少女、娘の美貌を武器に、玉の輿を狙ってるわけなんですよ。
あ、もっと、上の。
いや、そうなんですよ。で、ゴンチャローフ家は、そんなに、高い家柄ではないので、ってことはですよね。玉の輿を狙いたいのに、詩人としては一流ですけど、まあ、家柄は別に高いわけでもないし、しかも割と浪費家なんで、なんで派手派手の人なんで、浪費家なんで財産もなくて、
プーシキンがね。
プーシキンっていうのはね、そう。 で、しかもですよ、プシキンってよくよく考えたら、うん、今めっちゃすごいなって、能力あるなって言われてるけど、うん、でもそもそも反体制派の詩人で、流刑というかね、追放とかされてたイアンみたいな。うんうん、輝かしい経歴もあるけど、うん、なんかちょっとやばいとこもあるやんみたいな。うん、まあそりゃそうですよね。
それちょっと安定を求める親としては、
うん。うん、ちょっとね、ないね。なんか、うん。いやーって感じじゃないですか。うん、で、まあ、思い悩むんですよね、プシキンも。
うん、
で、本当はダメって言われてたのに、どうしようどうしようって思って、で、皇帝にも司令官にも無断で、うん、なぜかトルコ戦線に出ていきます。
ダメって言われたじゃん。
ダメなんですよ。うん、戦闘に参加して、危うくちょっと前に行き過ぎて捕虜になりかけたりしつつ、
うん、
ロシア軍の、まあ、アルズム入場って、ちょっとこの進んだね、進軍を見届けて、戻ってきまして、
うんうん。何しに行ったのそれ。
やっぱちょっと、ちゃんとお礼もね。
ああ、そういうことできる
人間で。あと、国のためにみたいな。
ああ、そうか。結婚したいから、
ね。うん、そうです。まあ、だって反体制派のっていうかね。
うんうんうん。
いや、俺ほんと、ちゃんと。
国ね、ね、尽くしてます。
やってるんで、うん、一人前です、みたいなところもありので。で、まあ、やっとこさ、帰ってきてから、
うん、
ようやくまあ、ナタリアちゃんと婚約が成立しまして。
あ、よかったっす。
え、そうなんですよ。で、まあ、しぶしぶね、ちょっと、こう、敷地内、領地が少ないながらも、領地があったんで、そこを見に行って、まあ、そこで叙事詩とか何やら書いたりとか、うん、今までこう、うっぷん、うっくつしてたものがこう、わーっと発散されまして、爆発して才能が。
うん、
まあ、幸せな時代がね、来るんですよ。黄金時代みたいな。
さぞすごい、あれなんだろうね。うっくつじゃない詩を書いたんだろうね。
そうでしょうね。
多分ね。
ええ。でもなんかまあ、もちろん検閲はされてると思うんですけど。うん、
もう見たくないんじゃない別に。ああ、いいやって。
もうね。でもなんか多分そういう、
今まで。君は太陽だとかそういうのばっか書いてんじゃん。
きっとなんか幸せな感じだったりするのと。
そうそうそう、君の唇がとか書いてんじゃん。多分。
それなんか、多分前聞いたことある。それあれじゃないですか。ちくひめさんのおじいちゃん。
あ、もうそうそうそうそう。そう
ね。おばあ様に。
おばあさんに送ったような。
送られた。
ああいうの書いてたんでしょ多分。
ね、だから幸せなんで。
多分。
うん。やっぱりほら、今までは、こう、それこそ反体制のやつもそうですけど、うん、こう、怒りのエネルギーみたいな、
うん、
とこもあったと思うんですけど、ついにね、幸せになる時が来たと。
おめでとう。
おめでとう、プシキン。
プシキン。
ね。で、まあ、あと、ただ人生ですね。今もう30歳ですね、うん、ここでね。
あ、で、まだ30なんだね。
そうです。
うん。
で、まあ、でも、あと人生残すところ、あと6、7年ぐらいですね。
あ、かわいそう。
短い。
早くね。
そうなんですよ。
太く短く。
そうなんですよ。で、まあ、あと、こう、6、7年で、短いんですけど、うん、で、ここでめっちゃやっと幸せになったじゃないですか。うん、なんですけど、まあ、これ、この後全然平穏無事じゃないんですよね。
うん、
で、まあ、今日のその時までは、あと6年あるんですけども。うん、はい。で、プーシキンが、まあ、ついにね、うん、こうナタリアちゃんと結ばれたんですよ。
お、おめでとうございます。
おめでとうございます。もうそれから、プーシキンはナタリアちゃんと幸せに暮らしましたとさ、めでたしめでたし。
おー。
とはならないんですよ。
ならないんだ。
ならないんですよね、うん、これがね。でですよ、こっから、まあ、あと、プーシキン37で亡くなってるんで、
うん、
あと残りの人生、まあ、もう
6、7年。やめたげて、そのカウントやめてあげて。死のカウント。
死の、つい死をカウントしちゃうんですよね。
すごいつい死をカウントしちゃう癖があるよね。
そうなんですよ。うん、
プーシキンもう残りわずかじゃん。
いや、もうちょっとしかないんですよ。
うん。
なんと言ってもね。
で、気づいてもないんでしょ？
ええ。まだね。
ね。
何にも。うん、今もう本当に黄金時代で、もう幸せな才能を爆発させてる、もう詩人としても油が乗ってるみたいなね。
うん、死ぬとは思ってもない。
そうですよ。もちろんです。でですね、まあ、プーシキン、そこから、ナタリアちゃんと結婚してから、まあ、32歳の時に、ペテルブルグでの生活を開始します。ナタリアは19歳、プーシキン32歳。まあ、ぼちぼちの離れ具合ではありますけど、まあ、全然ね、最近やってたね、おじいさんみたいな世界ではないですよね。
ミニティとはね。
エマ・ハミルトンほどではないですね。
でもよくわかんない。おじさんおじいさんっていうか、よくわかんない。おっさんが入って、もう何 P かわかんない話になってるからね。
確かに。そう、やったんですけど、うん、まあ、その頃、プーシキンは外務省にまた、
お
デスクが与えられて、で、所蔵文書の利用も許されて、
うん、
まあ、結構ええ感じですよね、
うん。
ちょっと落ち着いてきた感じしません？
すごいね。
うん、ちゃんとなんか、キャリア的にも落ち着いて。
職についてね。
そうなんですよ。で、翌年ね、その、ペテルブルクに来てから翌年には長女のマリアが、うん、その翌年には長男アレクサンドルが誕生して、うん、穏やかな家庭生活が 訪れたと思いきやなんですけど、うん、ナターリアちゃんめっちゃ美少女って言ってたじゃないですか。
まだでも16で結婚 したんでしょ。
そうです。で、
まだそんな経ってないよね。
そうです、まあ、まだ20歳前後ぐらいじゃないでしょうか、うん、で、ナターリアちゃんめっちゃ美人なんで、
うん、
これね、皇帝ニコライ一世もナターリアちゃんええやんみたいな感じになるわけですよ、
うん、
で、まあ、でも、ナタリアちゃんも、プーシキンももともと貴族とかじゃないじゃないですか。その、めっちゃ位の高い伯爵とかそういうのじゃないんで、うん、いいなって思った、皇帝は、身分の低いナタリアちゃんが、こう、宮廷舞踏会にね、来れるために、プーシキンに、普通はね、若者っていうか、まあ、古生みたいな、駒使いじゃないけど、みたいな、年少侍従っていうのに任命するんですよ。まあ、宮使いの端くれみたいな、
うん、
下っ端みたいな感じなんですけど、でも、プーシキンってもう35ぐらいになろうかっていう、うん、もう大人っていうか、そう、しかもキャリアもあるって思ってるところに、うん、なんか急に下っ端みたいな、
うん、
感触が割り当てられたんですよ。うん、なんかすごく滑稽というか、うん、まあ、露骨な侮辱みたいなところもあって、うん、まあでも舐めてるってことですよね。だって、こう、ニコライにはね、何も言えないはずですから。うんうん、っていうのもあって、プーシキンのプライドはめちゃくちゃ傷つくんですね。
でもさ、うん、あれなのかな、その、宮廷侍従もそうだけど、うんうん、やっぱり位っていうのがさ、そんなに低かったの、ずっと。
確かに、
もともとプーシキンって、平民、うん、
平民、いや、でも小さいながらも、なんか領土持ってたりするんで、位としてはちょっと生まれを今確認してもいいですか。
社会主義だよね、あそこって。
そう、由緒ある家柄のロシアの地主貴族。
すごいふんわりしてんじゃん。
うん、
うん、
ぼんやりしてますね。
ぼんやりして、だからあんまり大したことなかったんだろうね。
うん、そんな感じと思います。
で、その情報も後付けでプーチキンが有名になったからできたっぽいな。
うん、で、なんか後でなんか母親のなんかこう、祖父は、アブラム・ガンニバルって名前で、うん、ピョートル一世に寵愛された黒人奴隷上がりのエリート軍人だったみたいな。
ほうほう、う
ん、まあ、それ後でなんかプーシキンが書いてる物語でもあるんで、ちょっとどこまで実際、なんか本当なのかっていうのちょっと微妙なんじゃなかろうかなって思うんですけど、ただまあ少なくとも、めちゃくちゃ位の高いエリートではないっていう感じですよね。うんうん、
なるほどね、
うん。っていう感じだったのもあるんで、うん、で、でもまあ、相当でも、この宮廷のね、うん、やっぱりこう、華やかさとかプライドとかの世界じゃないですか。
うんうんうん、
から考えると、まあ、なんでっていう感じではあったでしょうね。うんうん、だってしかもプーシキンもね、やっぱりこう、時代の寵児みたいにもてはやされた時代もあったんで、うんうん、余計にはそうかもしれないですけど。
当時はだからもう、割と、まあね、うん、そういう感じの身分でもインフルエンサーになれた感じだったんだ。
うん、そうですね。でもなんかやっぱりこの政治職っていうかね、まあ付き合ってる人間っていうところもそうなんでしょうけどね、うんうん、その時代の。あとまあ時代がちょうど、やっぱりこの、フランスと戦っててとか、
うんうんうん
う
ん、
こう時代が変わろうとしてる過渡期みたいなところやったんで、まあよりそういうところもあったのかもしれないですね。
よりひろゆきだったっていう。
よりね。で、で、同じ頃ですね、ナターリアちゃんは、
うん、
毎晩のように、舞踏会とかコンサートとかにどんどん呼ばれるようになるんですよ。もう毎日のようにイベントがあるごとに呼ばれて、
うん、
でも貴族たちにもうちやほやされて、
うん、
まあ、羨望とか誘惑みたいな、
うん、
急にそういう危うい世界にこう身をさらすみたいな状況になるんですよね。うんうん、でもまあもう呼ばれたらしょうがないじゃないですか。
結婚してからがだってね、なんぼの世界だからね。
そうです。
当時の貴族っていうのは。
そうです。プーシキン夫人じゃないですか。
そう。
でもあるんで、うん、もう呼ばれて、もう行かないわけにはいかないんですよ。うん、行かないわけにはいかなくって、で、その宮遣いの端くれみたいな、うん、位になってるプーシキンは、その妻が、
うん、
あれって感じですよね、
うん。
自分が中心のはずやのに、妻がどんどん呼ばれて、
うん、
毎日のようにお出かけしていって、
うん、
で、プーシキンは彼女の社交費用を賄うために、借金をしたりとか。
かわいそう。
え、そうなんですよ。
かわいそう。
まあ、そりゃそうですよね。ドレスに。う
ん、だし、結婚してるからね。
そうなんですよ。
うん、
だって、プーシキン夫人なんでね、
うん。
で、そもそもプーシキンも浪費癖があって、うん、まあ、いわゆる、
ダメじゃん。
そう、財産もそんなないんですよ。だから。
何やってんの？賭けとかやってんの？
でもやっぱり、こう、どんどん使っちゃうんでしょうね。うん、華やかというか、まあ、華美な暮らしというか、みたいなタイプやったんやろうなと思うんですけど。で、もうわずかな領地を質に入れ、
うん、
質屋に通い、
うん、
皇帝に借金を、すみません、お金貸してください、 って申し込むようなありさまになっちゃったんですよ、うん、でまあさらにそんな状況になってもったんで、あのなんならもう借金の弱みにつけ込んで、うん、もうどんな嫌味を言われても、うん、まあ皇帝からも周りの高官からも、もう何にも言えないと、うん。ここで完全にもう宮廷の囚人みたいになっちゃったんですよね。
辛いね。
辛いですね。うん、華やかなり次第に、うん、まあ自由を封印されて、うん、あ、辛いってなったけど、ナタリアちゃんに出会って、うん、やっかてやった嬉しいってなって、うん、こう才能も爆発して、よし俺はこっからやって思ったらですよ。気がついたらその奥さんの、お金をね、うん、その社交界に、しかも自分がその見れるわけじゃない社交界に、彼女を輝かせるためにお金を作る金策に走るみたいな状況になっちゃったんですよね。
あれやね、両方さ、売れるとかさ、芸能人同士とかもそうなんだけど、両方が出てるタイプってうまくいかないよ。
でね、そうなんですよ。今まではね、プーシキンがすごい華々しいプーシキンと奥さんって感じだったのが、うんうんうんうん、奥さんがしかもね、素人から急にね、
ね
美人妻みたいな感じで、うん、もうバカ売れしてきましたみたいな。で、もうそんな金策に走ってんのに、もう聞こえてくる噂は、奥さんの社交界での噂ばっかりなんですよ。
もう聞きたくないしね。
いや、もうしんどいですよ、これは、うん。で、そんな時に、ナタリアにすっごい言い寄ってきた、うん、あの男性がいたんですよ。
人妻なのに。
人妻なんですけど、
まあ、でも当時はね。
そう、当時はね。うん、そうです、そうです。そんなね、あの、三人子とか怒っちゃうようなね。
うん、
あの、まあ、国は違いとね。
そうそうそう。
うん。そんなん別に関係ないですからね。うんうん、なんならね、みたいな。計算部やろうと思ったけど、まあ、そんなんも別に関係ないですからね、うん。なんと言ってもね。で、あの、その言い寄ってた男っていうのは、フランス人士官のダンテスっていう、うん、まあ、美男なんですよ。
ダンテス。
ダンテス。でロシア駐在中のオランダ大使ヘッケルン男爵の養子。
うん、
で、この兵の、まあ、兵士官。で、まあ、ペテルブルグの社交界に颯爽と登場して、うん、まあ、たちまち人気者になったみたいなね、25歳。容姿は、長身で、容姿端麗、
うん。
話題豊富で、面白くて、初対面でも、誰にでも気に入られる得な性分で。
最高じゃん。
そうなんですよ。いろんなものから社交界でウェルカムって感じなんですよ。うん、まあ、言うたら、まあ、ちょっと割と軽薄で、
うん、
まあ、キザなタイプの、まあ、女好きのイケメン、ウェーイみたいな感じのタイプなんですよね。でも、まあ、みんなから、しかももうめちゃくちゃかっこよくって、人付き合いよくって、みたいな、うん、盛り上がっていくぜみたいな感じだと思うんですけど、うん、まあ、対してその時、ナタリア21歳。の美貌はまさに絶頂期。
うん、
で、まあ、プーシキンの友人が言うところでは、もうすごいんですよ。スラリとしたスタイル。もう、偶話的な、もう本当にも作り物みたいに細い胴、
うん、
豊かな肩と胸、
うん、
細い首の上に入れる、優雅に巡らされる小さな頭。
うん、
あれほど端正な人を、うん、彼女以外に見たことがないと、
うん。
で、そして肌の色、目、歯や耳、他のすべての女性たちが彼女の前では色褪せてしまう。
お、
当時のペテルブルクにプーシキンを思って密かにため息をつかない青年は、一人もいなかったろうと。
羨ましいなぁと。
羨ましいなぁとね。いや、すごいんですよね。
うん、
だから、その、颯爽と現れた、チャラいイケメンと、
うん、
まあ、マドンナみたいな、
うんうん、
もう漫画みたいな世界なんですよね、
うん。
なんか絵柄がベルバラみたいなね。なんかもう本当にキラッキラしてる。
ね、うん、ロシアだけどね。
まあ、ロシアですけどね。
うん、
もうキラッキラしてる、もう男性と、うん、もう女性みたいなね。
うん、
もう、ここだけめちゃくちゃ美しい、あの、絵柄で、
うん、
このダンテスはもう露骨に求愛するんですよ。
うん、
でも、ナタリアは、まあ、拒否するどころか、ちょっとこう楽しむような感じも見受けられた風だったと。
うん、あんまでもさ、当時って分かってないんだろうね。うん、
まあ、そこもあるでしょうね。あとなんか、ま、割とぼちぼち好意的な雰囲気だったって話もあるらしいんですけど、うんうん、まあ、そんなね、まあ、みんなもでも、ま、盛り上がるじゃないですか。美男美女ですしね、
うんうん。
見栄えもすごくいいし、みたいな。
ダンテスはとにかくもうゴリゴリに行くんでしょ。
ゴリゴリに行きます。うん、でですよ。プーシキンだけはその中で、
うん、
暗い顔で考え込み、
そうでしょうね、
何かに心を痛めているような、放心したように怪しく光る目が、ゾッとするような必要さで、ナタリアとダンテスだけに注がれていた。
それはもう誰かとかじゃないよね。
そう
ダンテスに。
ですよね。
うん、
まあ、修羅場ですよね。
まあ、修羅場ですよ。
まあ、これはね。
うん、
で、もう、やばいじゃないですか。
うん、
結構もう、ま、めっちゃきついじゃないですか。うん、そんなきついってなってる時に、プーシキンのところに匿名の手紙が来るんですよ。
お
で、1936年の11月のことなんですけど、うん、匿名の手紙を開けて中見ましたら、うん、第1級、寝取られ男、勲章、所有者一同は、前回一致で、 風刺禁止を同会の副会長並びに、寝取られ男勲章の資料編纂官に選出したって書いてあるんですよ。
すっごいね。
わかりますこれ、うん。すごいですよ。第一級寝取られ男勲章所有者一同は、
うん、悪口とかじゃないじゃん。
すごいですよ、もうこれ。もう、で、プーシキンはこの匿名の手紙で、しかもこれね、プーシキンだけじゃないんですよ。プーシキンの友達とかにも同じ内容来てるんですよ。
それプーシキンのこと嫌いな人がやったんかな。
まあ、そうでしょうね。
ね。敵作ってそうだしね。
まあ、そうなんですよ。やっぱね。まあ、相当ですね。あとなんかこう、やっぱり、あいつ、今まで調子、散々調子乗ってたけど、ザマーみたいな人たちもまあ。
見とられてザマー
みたいな。ザマーみたいな人たちがいたんかもしれませんね。うん、すごい、もう、痛烈な皮肉すぎてすごいですよね。うん、で、まあ、めでたく寝取られ男勲章をね。
受賞した。
受賞して、うん、資料編纂会に選出されちゃったんですよね。うん、しかも今の多分こう、階級っていうか、今の仕事とも、ちょっとこう、こう絡められてるんだと思うんですよ。うん、資料を編纂をするみたいなね。
う
ん、
あ、そうね。
そう。で、まあ、すごい誹謗中傷ですよ。
で、あの、なんか。うまいこと言われちゃ
う。そうなんですよ。うまいこと言うみたいな。うん、で、なんか、まあ、ダンテスもそうですし、やっぱりその皇帝も気に入ってたんで、
うん、
まあ、その皇帝との関係もちょっとほのめかされてる感みたいな、なんかちょっとありますね。この皮肉っていうところにね。で、もう、やばいじゃないですか。風、うん、資金も。もう、わなわなって感じなんですけど、うんまあ、そこで突如ニュースが飛び込んでくるんですね。
はい。
で、なんと、このダンテス、もうナターリアにめちゃくちゃ求愛してたじゃないですか。
うんうん、
ですけど、突然、ナターリアのお姉ちゃんのエカテリーナと電撃結婚するんですよ。
うん、何やってんの、ダンテス。ダンテスすごい、
みたいな。
ダンテス二股かけてたんだ。
いや、あれそっちみたいなね。うん、あれみたいな。あれっていうことは、突然の、義兄弟ダンテス爆誕ってことなんです
よ。爆誕。うん。
ダンテス、あれってなって、うん、いや、社交界ももう大いに驚きますよね。
うん。
みたいな。で、そうなんですよ。なんですけど、まあ、これは、なんていうか、その、嘘、もう、本当こっちだったぴょーん、みたいな感じもあったと思いますし、うん、なんか、それでまあ、うまく収めようとしたとこもね、うん、その、上の人伯爵とかですね、うんうん、とこもあったんかもしれないんですけど、まあ、そこからなんですけど、まあ、親戚関係になるわけですね。
そうですよね。
ええ。うん。もちろん、義兄弟ダンテスでもありますし、うん、ナターリアも、義理のね、
うん、
お兄さんになってしまって、うん、となるとですよ、親戚関係になったんで、なんか、なんならもう、堂々と会う機会が増えちゃいまして。
ああ、そっち？
今まではね、そうそうそう、舞踏会来て、いやー、今日も、とか言ってたのが、うん、いやいや、もう、親戚なんで。
そっちか。
なんと。で、あちこちの、舞踏会で、まあ、露骨に接近し続けるんですよ。
うんうん、
なんなら、みたいな。さらに、みたいなね。
うん、
いやいや、もう、親戚ですから、ぐらいの感じでね。うん、もう、堂々としたもんですよ。うん、むしろ、みたいな。でも、人々の噂の種になりますよね。
夢は大丈夫なの？
いや、でもね、これがまたね、姉妹って言うんですけど、やっぱね、お姉さんとナターリアは、うん、まあ、ちょっと、比べ物にならないというような感じだったみたい。
あんまりなんだ。
うん、で、まあ、ナターリアがやっぱ相当なね、うんって、美しさ、みたいなところもあったみたいなんで、うん、まあ、ちょっと不釣り合いな結婚にみんな不純な意図があるんじゃないかと思わずにはいられないような感じやったんですよね。やばいですけどね、うん、ダンテスも相当どうかと思うんですけど。
ダンテスがかなりどうかと思うけどね。
ダンテスも相当やばいんですけど、うん、まあもうダンテスがね、さらにこうエスカレートしてきまして、うん、もうそっからというものもダンテスはもう舞踏会でも、もうナターリアとばっかり踊るんですよ。
あからさまだな。
めちゃくちゃあからさま。
うん、
で、宴の席では、ナターリアのために乾杯みたいな感じで、
うん、
いやもうナターリアのために乾杯とかやっちゃうんですよ。
え、バカなの？
もう人目もはばからないんですよ。
なんバカな？大丈夫なのそれ。
いやもうだから、舐めてるんやと思うんですよ。
あー、プーシキンをね。
そうそうそうそうそう。なんかその、もうしかも自分の、もうイケメンとか、うん、もうさまざまなね。しかもなんなら逆に、もう理由も作っちゃってるわけじゃないですか。
うんうん、
え、もうちょっと近すぎひんみたいな。いや、だってね、義理の妹だもんね。
うん、
みたいな。ぐらいのね。もう人目もはばからず。でも、そっからもうプーシキンは、寝取られ男プーシキンと。
うん、
もう好奇の目が集中するわけですよね、うん。だって人前でそれやっちゃってるわけですからね。うん、もう、前みたいにね、なんか暗い目で見つめるどころじゃないわけですよ。うん、もう二人が。
あけっぴろげだもんね。
あけっぴろげにもそんなこと目の前でやられてて、まあなんせ寝取られ男勲章を受賞しちゃってますからね。そうそう
受賞しちゃってからね。
そうなんですよ。もう超辛い。
うん、
で、まあ、 ついにね、ある夜会で、みんなの前でね、みんないるところで、うん、ダンテスが、このビュッフェからね、料理のお皿を取って、これは僕の制裁の分みたいな。
うん、
まあ、本当の奥さんの分って言って、まあ、もちろんナターリアの分なんですけど、
うんうん、
まあ、みんなそういうあれだよね、ぐらいな感じで、うん、まあ、みんなの前で、でけえ声で、これは僕の奥さんの分みたいな、ね、聞こえようがしに。
やべえな。
言っちゃったことで、
うん、
ついに、プーシキンは怒り爆発。
うん、
決闘を申し込みました。
怒れ、プーシキン。
いけ、プーシキン。
うん、
やるしかねえ。
そろそろ消えろ。
そうなんですよ。ということで、うん、決闘です。
うん、お
ー。そうなんですよ。まあ、
噂の。
噂の。で、まあ、決闘、ロシアの貴族の中でも、うん、決闘はこの時代は割といろいろよくありまして、うん、なんですけど、ただまあ、実際に決闘に、まあ、なるかどうかっていうところは、うん、まあ、いきなりね、じゃあもう今すぐとかいうわけじゃないんで、うん、ただですね、まあ、ちょっとまずいじゃないですか、いろいろとね。
うんうん、
で、決闘を申し込んだんですけど、ちょっと待てよってなったオランダ公使。まあ、ダンテス側のね、
うんうん、
義理お父さんなりなんならね。うん、とか、あと、ま、皇帝とかも勧誘したりしたんで、うん、なかなかちょっと話が進まなかったんですけど、ついに、まあ、翌年の1937年、まあ、ロシア歴で1月27日、うん、まあ、冬ですよね。決闘が行われることになるんですね。
ついに。
ええ。今日のその時。
今日のその時。
タタターン。松平なのね、うん、で、この時の決闘の条件は午後5時。
うん、
距離はお互い20歩の距離からお互い5歩ずつ進んだところに境目を設けまして、
うんうん、
となると、一番近づいた境目の間の距離10歩。
うんうん、
2人ともこの20歩の距離、からスタートして合図をしたら進みながら銃を撃つ、
うん、
ですけどこの境界線は越えないようにしてねと、うん、だから10歩は絶対空いてると、
うん、
で先に撃った人はその位置で相手が撃つのを待つと、
うん、
まあ決闘っていうのはこの銃で行う決闘は一発ずつどっちも撃つっていうものなんですけど、
うん、
ただこれ10歩やばくないですか、
近いよね、
近いよ、当たるよっていう、うん、まあ、当たるためにやるんですけど、うん、ただこの当時ヨーロッパ諸国の決闘はだいたい25歩から30歩ぐらい保つっていうところが、うん、まあ、通例らしいんで。
ロシアだから。
ロシアだからですよね。
ロシアだから
で
ね。
ええー、まあ、ちょっとかなり厳しいと思うんですよね、
うん。ロシアはだって殺そうとしてるからね、最初から。
もう本当にそうしようという気持ちが強いですからね。うん、で、まあ、ついにですよ、
うん。
準備が整いました。
うん、
馬に引かれたソリで、二人は到着します。
うん、
積もった雪を踏み固めて、うん、この20歩分の道を作って。
ロシアだからね。
ロシアですからね。うん、で、二人はそれぞれの場所に立って、
うん、
海賊人が拳銃に弾を込めて、
二
人に渡しました。で、海賊人の合図が来ました。さあ、決闘が開始しました。二人は歩き出して拳銃を構えて、数秒後、一発の銃声が響きました。
うん、
ダンテスが撃ちました。
お。
プーシキンは、境界線の上に倒れ、顔を雪にうずめて動かなくなりました。
え、死んだ？大丈夫？
で、駆け寄ろうとする海賊人。するとプーシキンは左手をついて身を起こして、
お、
待て、まだ、撃つ力があるということで、
うん、
身を起こしながら反撃します。
うん、
プーシキン撃ちました、うん。ダンテスはその場に倒れました。
もう、
プーシキンは、ブラボーと叫びました。
え、自分で
なんじゃそりゃって感じなんですけど。で、この決闘は終わったんですが、うん、弾丸は、ダンテスの溝打ちの前、サスペンダーのボタンに当たって、
あるんだ、そういうこと、本当に。
あるんですってね、うん。ダンテスは命拾いしたんですね。
持ってんね、ダンテス。
持ってるんですよ、ダンテスね。で、プーシキンは、腹部に傷を負いました、
うん。当たっちゃってんじゃん。
いや、しっかり当たっちゃってるんですよ。
うんうん、
プーシキンしっかり当たっちゃってまして、うん、皇帝の主治医も駆けつけたんですけど、
うん、
手の施しようがありません。プーシキンは、2日間高熱にうなされ、
うん、
傷の激痛に苦しみ、
うん、
で、最初はナタリアに会おうとしなかったんですけど、
うん、
もう死ぬな、みたいな感じになってきたんで、もう死期が近いというのを知らされると、
うん、
枕元にナタリアを呼んで、
うん、
この時4人子供いたんですよ。
うんうん、
で、
ナタリアって結構産んでる。
いや、そうなんですよ ね。それもすごいことですよね。うん、4人産んでますからね、
うん。
で、ナターリアにね、プーシキンは言ったんですよ。
うん、
田舎に行き、
うん、
誰からも忘れられるように暮らしたまえ。2年間だけ喪に服したら、 再婚していいよ、うん、でももっとちゃんとした男を選べよ、
うん、クズの自覚はあったんだ。
そうそう、
うん、あ、まあ、文芸の人だからね。
まあそうですね、うん、なんかちょっとこの誰からも忘れられるようにして暮らしたまえっていうのも、うん、だいぶ注目浴びましたしね、
うんうん、
でも2年間待ってっていうのもね、
あともまあ注目がねそがれる時間だよ ね、
そこもね含めてね、うん、もっとちゃんとした男を選べよ、
うん、
と言い残し、
うん、
そこから軍資金は昏睡状態になり、最後には早くもっと強く引っ張ってくれ、もっと強く、もっと高くって言って、最後に息が苦しい、日よけを下ろしてくれ、眠りたいとつぶやいて息を引き取りました、
うん、
ロシア文学界の先駆者プーシキンの人生はここでおしまい。
37ぐらい
?37 歳ボス、
うんうんうん、
短いとは思えないすごい人生ですね、
うん、
血統で死んだんかいっていうのもね、
うん、でも血統で死ぬってかっこいいね。
まあね、で、ちょっとその後気になりません？
気になる。あの人どうしたの？
そうでしょ、いろいろ気になるでしょ。
あの、誰だっけ？
ダンテスです。
ダンテス。
ダンテスね、まあこの後ですよ、うん、彼の死後、
うん、
皇帝ニコライ1世は亡くなったプーシキンの遺族の世話を引き受けたんですよ。
おお。あの、引き受けてもらえなかったエマ・ハミルトンとは、
ま、と違うんです
よ。全然違う。
ええ。で、まあ、プーシキンの負債を返済して、
うん、
ほら、もうね、借金してましたからね。
うんうん、
もう、こう、社交界に出ていくお金をね、うん、金策をするために。で、おうちにね、一家に1万ルーブルの一時金を払って、
うん、
妻と娘に年金給付を約束し、
うん、
で、子供たちは貴族幼年学校に入学させたんですよ。うん、ただ、まあ、これは、正直、プーシキンの今までの功労についてというよりかは、まあ、
ロシアのシステムってことでしょ、
うん、と、あとは、まあちょっとナタリアに対してのみたいなね、ところもまああるんだろうという感じもするんですけど、うん、で、やつですよ。ダンテスですよ。
ダンテス。
ええ、皇帝は、ダンテスを国外追放にしました。
うん、
士官の称号も取り消しました、
うん。
で、ナタリアのお姉さん、エカテリーナはダンテスと一緒に行きました。
うん、
で、その後、エカテリーナはダンテスの子4人産んで、
あれ すごいですね。
で1843年に亡くなったんですが、
なんかよかった、もうそのままじゃ仲良かったんだ、
なんならねっていうね、
うん、
で、やつダンテスはフランスにまあ追放されましたからね、戻って、そこからまあ政治とかにね関わるようになるんですよね、うん、で、あ、そう、フランスに戻ったダンテスはまあ追放されたんで政治とかに関わるようになって、うん、最終的に元老院の議員になるんですよ。
すごいじゃん、元老院って。
あれみたいなね。
うん、
で、まあ、ある証言によると、うん、ダンテスは、後にね、血統を申し込まれて、ロシアから退去させられたおかげで、祖国フランスで、政治家として輝かしいキャリアを残すことができました、と語っていたそうです。
ダンテス勝ちだ。
いや、ダンテス勝ちなんですよね。うん、ということで、悔しいっていうところで、このプーシキンのね、
うん、
人生終わりで、この後日談すごいいいなと思って。
そうね。プーシキン悔しかったね。
プーシキン悔しかったですね。と、うん、いうことで、今回は、まあ、LDR というような感じで、プーシキンのお話でした。
はい。
で、
ありがとうございます。
ありがとうございました。で、まあ、血統の話を、ちょっと、ついでにというか、
うん、はい。
この、プーシキンって割と、血統大好きみたいな、
うん、
血統マニアみたいなところがあって、うん、まあ、ダンテスとの血統、血統だって申し込んだんですけど、うん、ただ、これ初めてじゃないんですよ。プーシキン血統してんの。
あ、そうなんだ。
そうなんです。で、この血統、ダンテスとの血統までに、プーシキンは20回以上血統申し込みしてるんですよ。
血統しすぎじゃない？
いや、そうなんですよ。血統マニアなんですよ。
うん、
で、プーシキン自身が血統申し込んだのは20回以上。
うん、
申し込まれたのは7回。なんですけど。
申し込まれても結構いい。
そう。ただ、このうち決闘が実際に実行されたのは、まあ、4回だけで、
うん、
それ以外は、大体ほら、決闘って言っても、やっぱり本番にやるみたいになるじゃないですか。うん、だって、死んじゃうから、
うん。
下手したらね。
そうね。
うん。
だから死んじゃったしね。
そう、死んじゃいましたしね、今回もね。やっぱり友人たちが介入したりとか、周りの人たちが、まあ、うまいこと問題を解決したりとか、うん、いや、もうやめようやめようみたいな。和解しようみたいな。まあ、裁判みたいな感じ。
うん、
いや、ほんまにするみたいな。いや、まあまあ、そんなさ、大ごとにせずにさ、みたいな。うまいことまとめて。
普通抑えるよね。
まあ、普通そうですよね。うん、まあ、周りも迷惑ですしね。うん、ってまとめてくれてたんですけど、プーシキンは初めて決闘申し込んだのは17歳なんですよ。
マニアなの？
うん、キャリアがね、違いますよ。決闘のね。うん、で、まあ、推しのガンニバルさんが、ダンスの時に自分の彼女を横取りしたことを に腹を立てまして。ただまあこれはね、まあ実際せずに、まあ、喧嘩を収まって2人は和解して、うん、プーシキンってね割と銃撃の名手って呼ばれてたらしいんですけど、うん、毎回先に撃ったりしないんですって、
うん、
ダンテスの時も先に撃たせてるんですよ。だから先に撃たずで、まあ相手に血を流させたこともなかったと。だからダンテスの方がレアな感じというか、
うん、
ちょっとねダンテスもさすがにねこうちょっと怪我したかもしれないですけど、うん、サスペンダーに当たったとはいえ。でロシアはこの時代血統がむっちゃ流行したんですよね。そうでこれもまた本当に時代で、
うん、
ちょうどやっぱりナポレオン戦争でこうフランス皇帝を敗北させた戦いが終わって平和な時代が来たじゃないですか、うん、なったんですけど、やっぱ戦場で将校としてやっぱ国のために戦ってきた貴族たちはこう平和の時でも自分たちの勇敢さを示したかった、
うん、
やっぱ戦争して帰ってきた時ってわーすごいみたいな、
うん、
俺たちが国のためにとかそういうのがあって平和が訪れたんですけど、そのなんかその凄さを示し続けたかったみたいなっていうところがあって、このアレクサンドル・ボストリコフっていう人がロシアの血統の歴史って本を書いてまして、でその時代のまあこのちょうどねこの時代の血統の流行っていうのが説明されてて、
うん、
で血統で一対一で対決するっていうのは貴族の独自性を示す手段だったっていうんですよ。
なるほどね。
そうそうそう、うん、だから商人とか農民は貴族に戦いを挑むなんて全く不可能なんで、
うんうんうん、
やっぱりその自らを守るために戦うっていうのは貴族の特権だから、
プライドもあるし血統もあるからね。
そうそうそう、うん、騎士みたいな感じですもんね、うん、だから
騎士だね、騎士。
そうまさに騎士なんですよ。だから貴族にしか認められない神聖なものなんですよね、うんうん、だからその名誉を傷つけられて、うん、相手にその命がけの戦いを挑まなかったら上流社会ではそれこそメンツ丸つぶれっていう世界なんで、うんうん、だからもうそのちょうど19世紀なんかにはもう少なくとも貴族にとってはその血統を申し込んで受けないなんてもう死ぬよりひどいと、
うんうんうん、
ひどい侮辱やっていうのはテンションやと思うんですよね。ただあのロシアでのこの血統流行りまくってるっていうところは、みんなまあプーシキンがちょっとそのちょっとしたことで血統って言い過ぎやろって思うんですけど、うん、ただ割とですねこの時代一般的な理由として女絡み、
うん、
不倫騒ぎ、
うん、
一人の女性に恋する二人の男性が決闘みたいなね、
うん、
そういうの多くて、まあ、やられる方はたまんじゃないと思いますけどね。
メネリトワだ、
まさにね、うん、それをまあ解決しちゃおうとするんですね、
うん、
3人じゃなくて二人にしようぜと。
ロシアだから
ね。ロシアですからね、うん、でもこの二人で目の前で決闘されて生き残ったぜって言われてもねみたいな。
でも素敵ってなるかもしれない。
あ、そうか、逆にね、
うん、
強いものが勝つのだわみたいな。
そうロシアだから
確かに、むしろね、
うん、
で、あとそのもう酔っ払っての喧嘩とか、
うん、
トランプの賭博とか、
うん、
イカ様とか、
うん、
ちょっと冗談混ざったみたいなやつとか、うん、あと文学上の論争とか、
うん、
もう何でもかんでも決闘してたんですよ、
うん、
あとなんかもう何なら2台の馬車が同じ通りで譲らなくって道をね、うん、ってなったらはい決闘みたいな。
すぐ手袋投げつける印象だよ。
あ、そんな感じです、まさに。で、ある男が別の男をうっかり押した、はい決闘、無作法な態度を取った、はい決闘みたいなね。もう貴族のみんながもうカミソリみたいにね、うん、いつでもなんかもう爆弾を抱えてるみたいな、そんな感じ。
オラオラだ。
そうですね、オラオラ系なんですよ、うん、オラオラ系で、でロシアって決闘方法は剣より銃が人気なんですよ、
うんうんうん、
でもなんでかっていうと剣って上手い人、技術が上手い人が勝っちゃうじゃないですか、
うんうん、
もうそのまま勝負しちゃうとね、うん、なんですけど決闘用の拳銃って狙うのが割とむずくって、
うん、
だからこう割と運というかのもあって、うん、なんか平等な条件みたいなところもあったらしくって、うんうん、で、まあ、プーシキンの時もそうでしたけど、その20歩プーシキンの場合は離れて、うん、5歩は前に行ける、
うん、
でも10歩の距離は保たれるみたいな、うん、そこはなんかできるだけ早くその近づいて撃つか、
うん、
もしくは遠くからしっかり狙いを定めて撃つかみたいな、うん、その駆け引きもあるみたいなんですよ、
うんうん、
だからもう合図が来た瞬間にできる限り前に行って間合いを詰めて当たる確率を増やすか、
うん、
あるいは遠くからしっかりと狙いを定めて落ち着いて撃つかみたいなっていうところがあったみたいで、ただヨーロッパ諸国ではそれでもね25歩から30歩ぐらいの距離を保つのが通例なんで、
ロシアだからね、
で、ただロシアの血統にスカーフの血統っていうのがあるんですよ、
はいはい、
で何かと申しますと、
うん、
2人のね男が、まあ、血統しますよね、うん、スカーフの端と端を持つんですね、
うん、楽しそうだけどね。
すごい楽しそうですよね、
うん、
でも
一見、
でもスカーフの端と端持つってことは、うん、もう3歩ぐらいの距離ですから。
そうですね、
これ絶対どっちか死にますよね、
うん、絶対死ぬ。
絶対どっちか死にますよね、うん、どんだけ当たりにくい球って言ってももう目の前にいますからね、
うん、
もう絶対死ぬんですよ。なんでまあ、随分野蛮な、うん、やり方で、
殺し合いだよね。
完全に殺し合いの方ですね。うん、までこう、やっぱやっちゃうっていうところもなんか、まあ、
ロシア。指導のさ、うんうん、だから精神じゃないよね、もう、さっき言ってた。
そうですね、プライドっていうのはあるんですけど、なんかやっぱそこになんか、オラオラがより乗ってくる感じがしますね。
指導が、ロシアで発展するとオラオラになるんだろうね。うん、
確かにね、うん、行くとこまで行っちゃうみたいな感じでね。うん、でまあ、このニコライ一世の時代、の、あの、まあ、ニコライ一世は血統をやめてって言ってたんですよ。
うん、うん。
てかもう貴族とかとは何の関係もないから、その、うん、その血統は。
お前らのやつは。
そう、お前らのやつは、うん、それもう貴族とは何の関係もない、野蛮な行為やから、うん、ほんまやめてって言ってたんですけど、あの、まあ、で、もう罰にしたんですよ。懲役刑にしたんですよ。血統やったって言ったら6年とか10年とかの、うん、もう懲罰にしてたんですけど、うん、ただそれでも、やっぱその頃はまだやってて、
うん、
で、血統がやっぱり減ってきたのは、ニコライ一世の治世が終わってから、うん、まあ、1850年ぐらい以降で、うん、で、なんでかっていうと、貴族以外の人も血統するようになったんですよ。
うん、
で、すると、神聖じゃない。
貴族。収集つかないね。
そう。そう、貴族だけ。
ただ打ちたいだけじゃん。
そうなんですよ。だから、よりね、大体ほら、でも文化ってね、貴族がやってたことから民衆に ね、まあ、広がっていくんですけど、ね、うん、血統もそんな感じで広がってくると、うん、なんか、俺たちだけが、唯一できるみたいなのじゃなくなると、うんうん、みんななんか思うなみたいな感じになって、
うん、
一気にねなくなったかもしれないんですけど、まあすごい修羅場ですよね、
うん、
いずれにしてもみたいな、まあ、そんな感じのその時代のねロシア貴族の、
うん、
まあ、ものがあって、まあ、その中でね、まあ、プーシキンは決闘して、うん、まあ、散っていったと。
散って早かったね。
早かった。37年ですからね、
うん、プーシキン、
うん、まあ、でもまあ太く短くって感じですよね。
そうね、
すごい人生。
太く短く NTR で。
NTR ですね、
うん、まあ。彼は幸せだったんかね。
ねえ。まあすごい、今回ね、ちょっとその文学的なね、その彼の施策とかに関してはあんまり取り上げなかったんですけど、まあ、うん、そんなにいっぱいもちろん37年しかなかったんで、うんうん、作品を生み出してるわけじゃないんですけど、うん、でもやっぱりね、文学界の先駆者っていうね、
うんうん、
その後に続いていくやっぱりものを生み出してきたのは、まあすごいことやと思いますし、うんうん、ただなんか意外とこうプーシキンってなんかあんまりこう取り上げるきっかけがないなと思って、うん、いつかやろうと思っていたところに、すいません、ちょっと NTR の切り口から行くっていう
そこの方向から
そこの方向からちょっと行くみたいな感じになっちゃったんですけど、
ありがとうございます。
ありがとうございました、
うん、ありがとうございます。はい。